新平家物語連続講義第206回三階の巻巴と葵吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は中原の金藤が都に呼び出されて吉中の首を差し出すように言われた場面をお送りしました。中三殿は出家し法名を大夢と名乗りました。それらのことに伴って吉中は数日間中三殿の館を離れることができませんでした。葵とも語る暇もなく過ごしていました。そして葵は吉中を恨むような様子を見せていました。一段落した後吉中は葵と二人きりの夜を過ごそうと考えていました。そこに届いたのは巴からの手紙でした。巴の手紙に書かれていたのはこんな内容でした。忙しさは察しているが吉中がすぐ近くにまで来ていることは嫡子吉高も知っている。今夜は親子共に夕餉を共にしてはもらえないか。そのための迎えとしてじいやの九郎堂を使わした。手紙を読んだ吉中の様子です。それでは本文を見ていきます。吉中も思っていないことではない。さすがに心を惹かれ、すぐ参るだろう。馬屋場に申し、吉中が馬を引き出しておけ。と言いつけた。九郎殿の翁は小躍りして出て行った。すると、ほとんど入れ違いに、妻殿の陰で人の気配がし、吉中が身支度している後ろへそっと寄ってきた。
誰だ？
わらわでございます。
あ、葵か。
行けませんか？ここへ来ては。
いや、悪いと言わぬが、人目もある。
ここは、巴殿の親御様のお屋敷、それくらいなことは心得ておりまする。けれど、お出ましでございましょうか。
宮の原の我が部屋も、一度は顔を見せてやらねばならぬゆえ。
どうぞ。
と、葵は、ひと事のように微笑んだ。そして、吉中の後ろへ回り、その袖じわや袴越しの歪みを直した上、太刀を取って渡しながら、
ごゆるりと言っていらっしゃいませ。
と、姿はいつもの男装であるが、品はどんな見目の良い遊女も、真相の女性も及ばないような生めかしさを持っていった。
おとなしゅう、待っているのだぞ。
吉中はふとその肩へ手をかけて、人目のない瞬間に唇を盗もうとした。葵はついと顔をそらした。そして、
お心にもない真似はおよしください。
と、吉中の手から逃げて、妻戸の外へ、ひらと姿を消してしまった。牢口の方で寝覚めのクロードが、お支度は整うてござりまする、と告げるのが聞こえる。吉中はそうか、とうなずいたが、すぐには表の方へ出ていかなかった。自動をやって樋口兼光を呼び、何か言い残している様子だった。中三殿の大夢は数日前、小木曽の菅御所へ引き移って、もうここにはいなかった。樋口次郎兼光、今井四郎兼平、ほか地震に送られて、吉中は門を出た。本家から分家までの近さだし、何の用心も必要としない。従者は、おいクロードが、馬の口輪を取っていくだけだった。
さて、巴と吉高と、夕餉を共にするために、出発しようとする吉中ですが、そんな吉中の前に、巴の使わした、ロークロードに代わって、馬の口輪を取ろうとする者が現れました。顔色を変えたロークロードに向かってその者は名乗りました。木曽殿の一の神葵と。葵は男装してはいましたが、葵が女性であることを見抜いていたロークロードは、二の君側室でござったかと意地悪く言い、さらに増式の役までやるのかとも言いました。葵は老いぼれと美しい唇で言った上で、殿を思う身には増式の務めも厭わない。馬の口取りはおろか小馬前を先にかけても平武者には劣らないとさえ述べました。吉中は葵に帰れとも言えずにいました。結局葵は吉中の馬の口を取って行くこととなりました。その頃、巴は嫡子吉高と共に吉中の到着を待っていました。やがて吉中が到着すると、二人は吉中を出迎えました。
義高は、義高も見違えるほど大きくなった、元服もさせねばと喜びました。巴は、使わしたロークロードはどうしたのかと問いましたが、年寄りの足、後から参ろうと義高は答えました。巴が夫の相手を子に任せ、夕下の支度をする人々に指図をして戻ってくると、ロークロードが申し訳ないような格好で打ちしおれていました。そして巴は葵がこの館までついてきていることを知らされました。すでに葵という女性の存在自体は知っていた巴でしたが、まさかここまでやってくるとは。これは一人の男を愛をかけた挑戦です。この後、義仲と巴は一つまで共に夜を過ごしていました。巴の忍び泣きが漏れています。泣き止まず、演じ合えず、身もだえしている、可憐で、そして美しい野生の肉塊を夕明かりの影に見ているうちに、義仲自身、身の内の野生と上演に駆られていくこととなりました。それでは再び本文を見ていきます。やがて夜は少し遅かったが、別殿に設けられていた夜食の膳は、つつがなく久しぶりな若い夫妻のために箸を取られた。冷ややかだった食は急に高度を加え、義高もい、置いてある謹慎の垂れ枯れも交えていた。義仲はしきりに飲み、巴も笑いさざめいて、夫の酔いをともども楽しむようだった。こうして次の日、義仲は再び上信州へ帰ることになった。すでに両三日前から与田城の留守の将から使いが来ていた。越後国府の城之助仲が、では会津北越の平家に飛鳥してしきりに兵備を催しているという知らせが頻繁だったからである。吉礼とあって義仲は、かつて旗揚げ場所とした宮の原八幡に出発の兵馬を揃え、
さらばぞ駒ヶ岳
と、その日の木曽山と木曽谷に瞳を改めて心の内の別別をつけた。そしてすでに先の少子から丘を降りて全軍揺るぎ出ようとした時である。何かどよめく声がした。ふと義仲が馬上から伸び上がってみると、先頭の少子に道を開かせ、見事な足毛駒に乗って、鎧立ち、そして手に持つ薙刀もびびしく、こなたへ登ってくる華やかな女武者があった。
殿、わらわも与田のご陣屋へお召し連れくださいませ。
巴である、こうにこやかに足毛の背から言うのだった。義仲のそばには葵の前が駒を並べていた。葵は目をそらし、巴は葵を目にも入れていなかった。
ならぬと仰せ遊ばしても、巴は再び帰りませぬ。
木曽殿のご陣では伊那の女子が男も及ばぬ働きをするとか、人々も言い囃しますが、奇想なことて劣りましょうや。妻の伏すのを家と思い、妻の行く険しさをわらわも踏み越えてまいりまする。品場ともに御枕を並べましょう。この義高は人を添えて今朝清水の里へ使わしましたゆえ、後の憂いもありませぬ。どうぞ与田への御ともお許したまわりませ。義高には答える言葉が見つからなかった。それを察してきっと葵の前が巴を目の隅で見ていった。
おけなげです、北の方様、様でのお覚悟なんで、殿にもお否みありましょうか。与田へいらっしゃいませ。鳥居、和田越え、浅間寺の道しるべは葵がいたしましょう。殿と葵の駒を見失わぬように、また山坂の険しさに馬から振り落とされぬようにお気をつけていらっしゃいませ。
さて、越後の城助長との戦いに臨む義仲ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。